高田剛と
カルロス・タックンの
カバの
一つ覚え、
はい、よろしくお願いします。
アパカバルスカリアン、
なんか聞き慣れない
言葉。アパカバルは元気ですかで、スカリアンは皆さんみたいな、インドネシア語やね今回ね。
インドネシア、
インドネシア語、
インドネシアは結構行かれた。
インドネシアはね、僕ね、30代の頃にね、はい、ちょっちゅう行ってました。
お仕事で、
ね、何したかというと、インドネシアって面白い国でさ、当時が僕が行ってた頃の時代っていうと、まだリスナーの方ご存知かな、スハルト大ヒュットオールっておって、
スハルト
スカルノがおるわけ、初代の大統領、インドネシアが独立して、
デビュー夫人
旦那な、でスカルノの次はスハルトよね。
見た名前
で、ね、面白いやろ、インドネシア人って面白くて、そんだけ名前するだけやねん。高田ゴーやで、高田が名字でゴーやろ、はい、の名前やろ、うん、何ね、スカルノとかさ、スハルトとかそういう人も結構ね。ユドヨ、今の大統領はバンバンユドヨノとか、長い名前だけど、うん、地域によって、インドネシアってさ、2億人ちょっと人口がおんねん。
あ、結構いますね。
多いね、インドネシア人って。多くて、島がたくさん、インドネシアでも国も分からんぐらい島があって、何個島があるか分からんわけや、自分の国で。で、そこにいろんな民族がおって、いろんなこと、言語があって、うん、で、それを統一使っ、作ってるのは統一インドネシア語っていうのを彼ら使うんやけど、はい、バラバラやから、もともと、そのスハルトの頃に、僕はしょっちゅう行ってて、うん、汚職がすごかったんや。今は違うんだよね。で、もうバンバンお金をこう裏で使ったりとかのが昔の僕やね。はあはあ、
なんかそう裏のあれを使わんと商売ってできない。
できなかったね。楽しかったけどね。はい、インドネシアって行く国でね、あったかいでしょ。はい、だからね、行くとさ、普通の路上でさ、はい、再印剤ってわかるかな。
エロいやつ。
トノスとかああいう感じだな、日本で言うと。な、とか、余品瓶とかさ、ああいう、はい、赤ひげ薬局で売ってそうなやつをさ、普通のジャムーって言うねんけど、普通にさ、屋台で売ってるわけ。
屋台で売ってんのよ。
これどうやみたいな。で、それをさ、なんていうの、今日本で流行ってるスムージーって流行ってるか、なんていうか、果物スムージーとか流行ってて、こんな子何か、あんな感じでさ、そのジャムーズのサイン剤を溶かしたやつを、はい、これどうぞみたいな、ちょっと飲むわけよ。そうするとみんなこうさ、いいんだ感じが。
見たら
に。いい感じよ、しかもいい感じ、ほんまに。で、しかも夕方ぐらいに飲んだらさ、もうさ、何が素敵ってさ、一秒ホテルのドアマンの子とかもさ、はい、ドアマンの男の子と女の子同士のイチャイチャしてるのはええねんけど、うん、そのうちお尻に触り合ってるって素晴らしいところだった。大好きインドネシア。
結構じゃあ性にこう、開放的
とか。まあ、あったかいしね。いいとこよね、あの国は。
さっきあれなんですよね、ちょっとその映画の話をしてました。
うん、映画の話だね、今日ね。
テレビで偶然、吉永小百合さんがね。
出てましたね、今日ね。吉永小百合さんが映画で。綺麗な人よね。おばあさんになっても。うん、ねえ。
役やっておられた時は、もう結構なお年でしたけど。
はいはい。アクオスとかだよね。
アクオス。
いたね。
ほんでね、それ見たタックンが、ちょっと動画を見ようみたいに。
あ、そうですね。今はいい時代よね。すぐね、ああいうのインスパイアされて、インスピレーションを感じたら、すぐね、若い時の小百合ちゃん見てみましょうみたいな感じで。
ね、キューポラのある。
見まして、リスナーの皆さん、ご存知しかし吉永小百合さんのキーポラのある街、
白黒映画です、
ね、白黒映画、うん、ねえ お父ちゃんなんか嫌いよとかいう映画ね、映画ないけどね、
ちょっとなんか途中で襲われるシーンみたいな、
あねやめてとか言ってさ、中学設定中学生と思うんだけど、ねえ
興奮してました、
ね、だ当時の人はさ白黒映画で小百合ちゃんがさあえてさ映画でやめてとか言ってさ、ほらやばいかと思うわ、めっちゃ美人やもんだって、
うん、今みたいにね、そういう無料でそういうエロ動画とかも見れないわけです、ね。
大事だよ。大事だ
よ。悶々としてる時に、
なあ、
ああいうの妄想をこう刺激するような。
すごい。だってカリオストロ城のさ、はい、クラリスみたいな女の子やんか、言うたら。
ああ、わかります。
クラリス、わかるやろ、はい、クラリスがさ、やめてって、実物、本物クラリスがやめてとか言ってる映画はたまらんと思うな。
あれね、ほんまに絶妙なラインで、
うん、
言ったら、ジブリがそうなんですよ。
あ、実はね。
結構その絶妙なラインで、エロは絶対いかないですけど、
うん、
なんかそういう変態的な色気を出すとこはようあるんです
よ。そう、うまいよな
ぁ。カリオストロもあれ、宮崎さんでしょ。
はいはいはいはい。
だから、なんかね、そういう、まあ、匂わすエロスというか、なんかそういうのはありますよね。
うまいな、しかも少女を使うやろ。ずるい、ずるいな、日本人ってずるいな
ぁ、ね。僕は知らないですけど、よく言われてるのが、その、宮崎監督はロリコンじゃないかっていう。
あ、間違いないでしょ。
あるんですけど。
間違いないでしょ。
ロリコンであんだけね、商売にして儲けたらもう立派ですよね。
だからそのさ、そこをさ、見せずにやるっていうさ、かっこいいよな。な、うっかりすると我々芸人なんか、我々言ってしまうけど、芸人ってさ、うっかり下ネタとかうっかり言って笑わそうとお客さんするやろ。そうじゃないのよね。
そう、即興じゃないですよね。
ギリギリのラインでうまくお客さんの心をくすることができたら、これ天才よね。
うん、
ね。 そういうとこ行きたいよね。
そういうとこ目指していきたい、
ね。やりたい、やりたい、やりたい、やりたい。そういう意味でもさ、僕はそのキューパラのある街が名画って言われてるけど、はい、キューパラのある街っていう映画はさ、もう古い映画なんだけど、うん、埼玉県の川口市っていうところを舞台にしてるわけ。うん、
なるほど。
で、その川口市っていうところは芋の街なんやけど、芋を作るために、芋って、わかる、鍋とか釜の作り方をする。
芋
の
っていう
の、ね、芋の、芋のっていうんだよな。で、そう、英語で言うと、肩に、モールドっていうのに、こう、鋳型に、金属を流し込んで肩作ってる街なんやけど、その街のことを描いてるわけよ。でもさ、我々がさ、もっとおすすめしたいのはさ、はい、我々の地元を撮った映画、1960年の、
はい、
今日ね、私ね、高田剛君にこうご紹介させていただきましたが、
はいはい、
高田剛君も大好きな監督さん、
そうですね、大島渚監督、
はい、大島渚監督の
太陽の墓場でした、
ね、太陽の墓場という映画、
えらいタイトル
です、すごいです、これね、すいません、ラジオなのでね、はい、見ていただける方がもし、でもね、動画も手に入らない、太陽の墓場、
なんかすっごい貴重なね、
すごいよ、主演はなんと津川雅彦やね、
あ、今でもね、活躍しておられる、
ね。全然活躍してるよ。で、万順三郎さんとかさ、あともうすごい、あれやな、佐々木勲って言ったのは、サブラバーチキューヨーって歌ったりとか、がだんだん出てて、ものすごい映画なんよ。しかしながらロケ地、およびその設定はなんと、はい、高田剛君の大好きな街、
西成区。
大阪市西成区が、なんと舞台のこの太陽の墓は素晴らしい映画なんです。
なんかそれをブログでね、上げてくれた人がいてましたけど。
はい。はい。
すごい見慣れた写真が。
そうやろ、1960年の映画なのに、未だにあの辺の街ってさ、景色変わってないやろ。
あれはもうタックもじゃあ生まれる前の映画
です。僕は1967年生まれなんで、それ以前の大阪。だけど、南海電車のその映画って西成で撮ってるんですけど、うん、ね、南海電車の高架の部分とかさ、あとは映画の最後にさ、こう、高架下をくぐり抜けていくシーンがあんねんけど、うん、そこのシーンのクリッとしたところはさ、こう、トンネルをくぐんねんけど、今でもあるもん、同じ場所が。すごい。
チャリンコ知恵ね、僕大好きなんですけど、はいはい、あれ読んでると、鉄がね、うん、こう、南海の高架下で、なんか叫ぶシーンがあるんですけど、うん、まだその場面一緒のところ残ってますから、
ね、南海電車すごいよね、あれ、ね、あ、
いい感じで錆びれて、
錆びれて南海電車っていいよね、リスナーの方、南海電車ご存知か、もしね、乗ったことなかったらタックンがまた、ね、ご案内しますね、南海電車いいよ、
なんか今宮恵比寿の辺でしたっけ、どっかから、あ、もうちょい行ったとこかな、
うん、
どっからなんかローカルチンチン電車
じゃ
ない
ですか、阪海電車ね、
ありますよね、
そうそう、だから僕の昔の彼女も大阪来た時に、あれチンチン電車ってやつは路線的にはチンデン君って呼んでるんだから、
チンデン君
沈殿君って見て、沈殿ってみたいな喜んだったけどね。沈殿ね、可愛いね。
いまだにあんなとこがね、あるっていうのはちょっと。
いいよね。
やっぱ、ああいう西成区とかね、うん、ああいうドヤ街とか、あっこに目つける大島監督っていうのはさすがやなと。
すごい。そのね、その太陽の墓場っていう映画はさ、うん、残酷青春物語ね、今。青春残酷物語ね。ね、
生と暴力。
生と暴力の街。
ちょっとマッドマックスを、ね、彷彿とされるんですけど。
そうよね、うん。でもそれをさ、先取りして大島渚って言ったらすごいよね。
あの人はやっぱあれですね、タブーを結構追求します、ね、
たくさん見てる。文豪なんか映画ですけど、たくさん見てるでしょ。
まあまあ、何本かね、拝見してますけど、うんうん、白昼の通り魔。
ああ、あるね。
豪漢魔をね、扱ったやつ、
うんうん。
有名なところで、愛のコリーダとか、
ね。愛のコリーダーな、やばいよな。
あれは部屋が問題だったんですか、
そうそう、部屋が全部出てるというね。うん、あと、マックス・モンアムールとかね、知ってる、
あ、それわかんない。
マックス・モンアムールって、猿とさ、はい、猿に恋してしまった女の子の話じゃないか。
またぶっ飛んだ。
そう、猿と成功してしまった。あ、成功いい点言い方がね。でも、まあ、芸能界に、だから俺らお笑いとか猿いっぱいおるからね、人間の猿がね。はいはい、ちょうどそういいから、でも、マックスさんの本場の猿やから。金パンジーみたいなやつ。
あ、そんなん撮ってたんですか、
そうそう。
なんかやっぱ実験的なのが多い、
ね、うん。いろいろ実験的。でもさ、大島渚監督ってさ、そうは言いながらもさ、はい、なんかやっぱ感じるものない、
ちょっと性的なものが多いですね。
その性だけじゃなくて。
何性
性。いや、大島渚監督の映画ってさ、はい、例えば、もう皆さん、リスナーの方一番よくご存知で、やっぱ戦場のメリークリスマス、クリスマスでしょ。
ああ、はいはいはい。
ね。戦メリークしてる、一切女の子が出てけへんねん、あの映画。
というと、あれもそうですね。ゴハットなんかも。
あ、ゴハットもそうやね。もうだいぶ後期になると、うん、女の子全然出てけへん。
はい、はい。
な。あれすごい、あの人。
たっくんの大好きなジャンルじゃないですか。
いや、ジャンルってか、俺もあの人も一緒やんだから。な、両方 OK という、両方の美がわかるというな。あ、センメリっていうのはさ、もともと僕さっき話してたインドネシアにこう、はい、仕事をしてた、うん、ほぼ実話なんよ。
あ、実話なん
ですか？あれはほぼ実話ない。ほぼ実話っていうか、実際オランダのさ、作家さん、まあ、ノンフィクション作家さんで、バンデルポストっていう人が書いた、まあ、名作と言われてる影の極にてっていう、 極っていうのは、韓国の極やねんけどな。実際これは、捕虜収容所の話やんか。
な、
そこで実際に、セリエも、ヨノイも、あと、なんていうの、タケシさんが言ってた、ファーザーのクリスマスっていうおっさんも、うん、もう、おったという話なんですね。
モデルがいたんです、
ね、モデルがいた話。で、やっぱりこう、デビッド・ボーイかっこいいやんか。デビッド・ボーイって水田さんわかるかしら。
もう、若い人はわかんない。
俺、カラオケの18番は、もう、常にデビッド・ボーイなんだし。はいはいはいはいはいはい。
ちょっと映画浮かびましたけど、
ね。浮かんだ、ヒーローズとか、ね、名曲あるんでね、タクの歌、喉が聞きたい方って方、またぜひね、私、歌わせていただきますが、モダン・ラブとかね。なんですよね。デビッド・ボーイかっこいいんですよ。
デビッド・ボーイもゲイなんですか？
ああ、じゃあ、そこがデビットもすごいところで、はい、タックももう最近もう46なんてしないんだけど、はい、男への化粧するっていうのは彼がやっぱりやるんや、当時。
日本やったら今の清志郎
さん。あの時代というか、まあ今の清志郎はまあちょっと後になるんだけど、うん、最初、今、当時イギリスってさ、ロックがすごいわけや。
グラムロックの
頃、ね。確正解、うん、うわー、よし、てんな自分。
僕ゲームの仕事をね、ちょっとさせていただいてるんですけど、
はいはい。
やっぱ退屈なんで音楽聴くんです。
うん、
昔の聴いてたら、なんか T レックスとか。
あ
グラムロックめっちゃ偉
い。あとそうそう、ごめんなさい、今ご存知でした。あと、ルーリードとかな。それね、リスナーの皆さん多分ご存知だと思うんですけど、僕ね、なんでね、イギリス人とかと仕事がよくできるかというと、この辺が怖いね。
なるほど、なるほど。
で、それがちょうど僕の言うと、今50代とかその辺のヒットになってるわけ。わかる、はい、それ知ってるとするやんか。向こう、お前、それ知ってるのか日本人のくせに、お前、グラムロックわかるのか、お前、変わった日本人やなーって来て、はい、一挙に商談成立や。
あれすなんだ、モンティファイソンと同じパターン。
正解でございます。お前なんでやっぱミニストリオブシリウォークをして、ミニストリオブシリウォークってバカ歩きしょうがないねんけど、なんでお前それ知ってんねん、よっしゃ、これ最初みたいな気になるって。
やっぱその国の文化をちゃんと分かってるっていうのは大事です
よ、ね。っていうかね、サブカルっていうかね、コアをね、結構、リサーベさんおすすめですよ。コアをね、そうそう、そのコアの好きそうなやつにね、やっぱ皆さん、自分やっぱ波長が合うから、はいはい、行くやん、下の仕事でも自分がやってる仕事のコアの部分のやつをこう、ひょんと行くやんか。例えば最近やったら、うん、僕が行ってるの武道ダンスシアターっていうところに来てるレギューズさんっていうめっちゃめちゃ美人のフランス人がおんねん、はい。もうすごい僕もこの前そのさ、ユウタ結婚式の時にさ、サンバ踊った時にさ、俺エリーズの後ろでさ、エリーズの腰掴んどってんか、もう、あ、俺いつ行ってもいいわ、もう、これはほんま、天国への階段登ってるなと思ったよ、これ。っていうぐらいやねんけど、彼女がなぜ日本に来たかというと、はい、もうアニメ大好きお姉さんだよ。
結構フランスは多いって
聞
い
てます、ね。フランスって言うと、皆さん、レシナーの皆さん言ったら分かると思うんですけど、うん、女の人が、まあ、この間の番組じゃないけど、もう自分のことを世界で一番見ると思ってくるんやから、個人個人が。
プライドの塊。
もう、それでもさ、それを実践してるからですよ、うん。もうほんまに私は世界で一番綺麗なのよ、みたいな。
美に対するね、
意識が。意識が高い。アメリカ、同じ西洋人のアメリカの人とはまた全然違って、私はいかに美しいのよ、みたいなのをこう、持ってはる人たちなんで。で、その彼女がアニメ好きなんで、うん、ねえ、それ僕はアニメいまいちわからないんだけど、そんな話があるわけやんか。
どんなアニメ見てはるんですかね。
ね、以前皆さんご記憶があるかな、以前さ、アイスランドの火山が噴火してさ、飛行機が止まなかった事件があった、覚えてる？ 2 年か3年ぐらい前に。あってんな。その時に、関空からも飛行機が止まなくなって、みんなヨーロッパに帰れなくなったん、観光客たちが、はい。その時になんとタックハウスは、外国人のたまり場になったわけよ。要するに、関西空港で飛行機飛べなくなったんで、みんな帰れなくなって、で、どこ泊まったらええねんって言うの、俺みんなうちフラフラしてるやん、バーとかで。
そうです、
ね。泊まってどんどん増えたわけやん、はいはい。で、泊まるとこもないと、帰るとこもないって時に、うちの家にさ、フランス人のお姉さんがいっぱい泊まるようになったんよ。ところが、その時、俺大問題が発生して、はい、そのお姉さんたちの、お姉さんたちの20代ね、の、携帯の着信音とか聞かされるわけ。これタック聞いてみたいなことあってさ、ね、アプリミディモアとかの後についてとかこういろいろフランス語で言われてやんねんけど、聞いて着名が分からへんねん。その女の子に俺が分からへんから、これなんて言うの、プルコアとかなんなんって聞いたらさ、剣心とか言うわけよ。剣心？もうピンときたとか、多かったのは、あとは、剣心以外に多かったのは、あ、セーラームーンすぐ、セーラームーンの、知らんやん、テーマソング。うん、僕、世代が違うから、
はい。
な、要するに、携帯の着メロが全部アニメ、いろんな、どの子も、いろんな携帯の着メロなんや。もう剣心分かった、何か。正解。俺、そうか、剣心、剣心でんだけど、なんか、何の剣心やろ、思って。そう。思ってたら、怒ってきて、その子。で、見せられたら、まあ、確かに漫画やねんけど、これ何の漫画やると思ったから、これ、浪人剣心やったやとかな。で、その子は、それが興味があるから、20代の子やねんけど、わざわざ日本に来て泊まってたんよ。
日本の文化って、すごいですね、
すごいやろ。で、あと、この間、マカオって言ってきましたやねんけど、みんな携帯のさ、なんていうの、着、なんていうの、待ち受け、
はいはい、
がみんなさ、頭にピンクの帽子かぶったさ、トナカみたいな、ちっちゃいキャラクターです、みんな見せるわけよ。
はいはい、
それ。で、俺もそれ見されて、わかる。あんた、で、向こうに怒るわけよ。お前、礼拝やっぷんや、ごめん、日本語やな。礼拝やっぷんやって、監督で、あなたは日本人なのに、これがわからないのかって怒られるわけ。それわかったらいいか。
あのワンピース。
正解。俺ヘビ女しか分からへんから。あと分からんよ。チョッパーやでな、あれな。チョッパー見せられても分からへん。でも向こうの男の子だ。それが、女の子もそのチャンスだったけど、それがもう向こう大ブームで、俺日本人やからそれ知ってるもんと前提でガーッキッチンをしてくるわけよ。だそれのお得意な人で、あの、まあ、僕おすすめなんですけど、はい、海外にどんどん行ったら超人気者になるんで。
まあ、これはいいヒントです
ね。おすすめよ。
やっぱりその、まあ、日本人同士でもそうなんですけど、うん、そこで共鳴できたら嬉しいですもんね。
うんうんうんうん。
そこ知ってるかみたいな。
そうやね。女がお前それ知ってる、お前ルーリンド知ってるかみたいな、こうなるからな。なあ。あ
まあまあやっぱその何て言うんですかね、そういうのは国境を越えるというか、
そうそう、21世紀はそういう時代だから、もう飛行機ですぐ、飛行機ってどんどん行けるから、ピーチなんか知ってる、この間ピーチ、あのアビエーションってあの飛行機なんか、ね、飛行機なんか釣り買うってやつな、あの飛行機な、あれなんか乗ったら今もう香港なんかでも1万円かかる、片道かかるんちゃうかな、東京で新幹線行く安いもん。
ああもうじゃあすごい近い距離ですよ
ね。
それこそもうネットがあったらね、うん、そのスカイプとかで国が違ってもこう会話できるわけですから、
ね、うん、そうそうそうそうそう。
ただ一つ気をつけてほしいのが、うん、あのネカマって言って、
ネカマ
男やのに女のふりするっていう人が結構いてるみたいですよ。
あ、そんなん昨日さ、あのごめんなさい、ごめんなさいね、私さ、あの時々さ、はい、あるやんか、あの味噌のビルで2階でさ、はい、あの演芸やらしてもってませんか、リサネットぜひ見に来てくださいね、あの近々またありますんでね、あのベニズルさんとか白芸さんとかあるやんか、はい、この間イベントすごかったよ。まあ、あの、高野文豪もしてると思うけど、もうね、あの、網タイツ履いたおっさんたちが、靴のイベント。
またやってたんですか？
ネカマ。あれ、ネカマって言われてない。あれ、本カマ。
あれはもうストレートなおカマ。ネットのおカマじゃない。
もうな、こういう決勝もごっついして、あつ、大集合しちゃったよ。
あれ、なんかでも、結構盛り上がって
る。盛り上がった。あのイベント、すごい人気やわ。お笑いイベントでずっと人気あるもん。
そういう時代なんですね。
うん、なんかいろんな男の子がさ、男の子ってこっちゃんだけど、あの、リュックスよって聞かれて、あの、なんていうの、あの、ゴスルゴスルゴスルで多いの最近な、ゴスルみたいな格好したおっさんがいっぱい集まってくるから、あれすごいわ、
スカート履いてガリ股であ
れなんだなんだあヒールがな難しいね、あれ
履き慣れてないんで、
ね、履き慣れてないからガリ股なんでヒールがななあ、でも履きたかったやな、このおっさんこのさヒール履きたかったやろなってのは伝わるよね。
まあ時代はもう何でもありになってるというかあんまりだからこう恥ずかしいとか思わなくていいっていうこと
ですね。そうね。そういう、しかもさ、そういうコアなコミュニティがあるから、多分そんな外国人でさ、そういうなんか女装の趣味とかおったらさ、その人は多分商談うまく進むと思うわ。
なるほどね。自分の秘密をちょっとこうピラッと見せて。
そうそうそう。
そこで同じ趣味とかやったらもう商談成立みたいな。
ああ、21世紀はそういう時代ちゃうかな。一人一人の強度が高いから、この本当につながるとこっていうのはそういう部分でこうつながったら強いね。
そこで仲良くなったらやっぱ商売もうまくいきますから
、ね、間違いないと思うな。
ちょっと時間がね、もう
あもうその時間、今回なんかビジネスの話もさせていただきながらこうね、
でもなんか珍しくじゃないですけど、
うん、
結構このお役に立てるよう
なお役に立てると思ってたんじゃん、高田文庫ちも怖いな、俺この番組でお役に立てるのかな、どんどん皆さんの
だってその外国人の方とかの、
はい、
な
そ
のセッションの仕方とかってまあ僕らは経験ないわけじゃない
です
か。
あそうだけど、あ僕何もでもどんどん聞いてくださいね、リスナーの方
多分みんな
ね、そうご質問とかってずんどん聞いてお答えしますんで、もうバンバン答えちゃう、
ね、そういう情報をどんどんこう、
はいな、
押し出していきます、
はいな、
では今回はこの辺りで終わりたいと思います。
はい、参拝順払い。